ラジオ健康プラザ。この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。ラジオ健康プラザは日光記念病院の医師看護師などの専門家に医療や健康についてお話を伺うコーナーです。5月12日は近代看護の礎を築いたナイチンゲールの誕生日に合わせて看護の日、そしてその前後1週間は看護週間と制定されています。そこで先週と今週2週にわたって看護師を育てる看護学校を紹介します。日光記念病院の隣にある日光記念看護学校は昭和63年に開校し、これまで1500人以上の看護師を育てています。先週はこの4月から学校長となられました伊藤真理さんに学生への思いなどを伺いました。今週は実際にこの日光記念看護学校で学んでいる学生のお二方にお話を伺います。
はじめに日光記念看護学校3年生の久保真奈美さんにお話を伺います。久保さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
久保さんは看護師になろうと思ったきっかけは何だったんでしょうか。
はい、私が看護師になろうと思ったきっかけは、母、祖母が看護師で姉たちも看護師を目指していたため、幼い頃から看護師という職業に親しみを感じていました。なので将来は看護師として働いていくのかなと考えていました。特にきっかけになったのが、高校生の時に親戚伝いで聞いた話なのですが、たまたま親戚の友達の担当していた看護師さんが姉で、姉に対して親身にわからないことも教えてくれてすごい助かったんだという声や、あの看護師さんでよかったっていう声を聞いて、いや、私も姉のような親身に患者さんのことを支えられるような看護師に憧れたのがきっかけです。
もう子供の頃から看護師さんという職業自体がまずご家族の中で近い存在だったんですね。そして実際に今度はこの日光記念看護学校に入学されたわけですけれども、学校に入ってからはどのような勉強をされてるんでしょうか。
学校に入ってからは人体について知る解剖学や、それぞれの身体の特徴だったり疾患、看護、さらに医療における法律などさまざまな分野で学んでいます。またボランティア活動にも参加する機会があり、今コロナ禍で流行る前までは地域の方々との交流もありました。
法律とかそういうところまでいろいろ勉強されるんですね。はい、さらにその勉強だけでもなくサークル活動などもあるということで、本当いろんな面から看護師さんとしてのこの心といいますか、体力もそうですし養っていくんだなというのを感じました。ではこの日光記念看護学校に実際に入学して勉強して、何かこう自分の中で変化した部分などはありますか。
はい、勉強を始めて特に変わったことは、何に対しても根拠を考えるようになったことです。今までは問いに対して単純に答えがあるっていう感じだったんですけど、今は問いに対してどのような背景や原因があるのか、どのような経過をたどっているのかという根拠を考えて答えを導くようになりました。この力は座学や実習を通して徐々に考えられるようになりました。
こういった知識、技術、さらにこう広い視野といういろんなことを身につけた上で、将来久保さんはどんな看護師さんになりたいと思っていますか。
はい、私は将来入院生活や通院、在宅療養でも何かしら生活に制限があると思うんですけども、それでも患者さんの小さな意向を感じ取って、その意向を踏まえた看護ができる看護師になりたいなと思っています。
お世話になることもあるかもしれませんが、なんだかすごく頼もしい気持ちでおります。ぜひ素敵な看護師さんになってください。久保さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
もう一方お話を伺います。同じく日光記念看護学校3年生、鈴木ココナさんです。鈴木さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
鈴木さんはまずどうして看護師になろうと思ったんでしょうか。
はい、私が看護師を目指したきっかけは、看護師である母に憧れを抱いたことです。 きっかけになった出来事は中学生の時の話なんですけど、旅行先の大浴場で急に人が倒れた時に、母は誰よりも早くその人に駆け寄って冷静に対応している姿を見てすごいなって思ったんですけど、その反面私は何もできなくて情けない気持ちを感じました。なのでこの出来事がきっかけで私は人を助けたいと思い看護師の道を選択しました。
いや、それは普通の人は何もできないと思うんですけど、それが普通だと思うんですけれど、そこでよりそのお母さんのようになりたいと看護師さんへの憧れを強くされたんですね、はい、そして日光記念看護学校に入学されました。学校ではどんな勉強をされていますか？
はい、学校では身体の構造や仕組み、疾患や薬剤などの医学的な内容だったり、地域の人々がよりよく生活を送るための社会制度などについて学んでいます。またおむつ交換や注射などの患者さんの日常生活を援助するための技術も学んでいます。そして基礎的な知識を学んでからそれらを応用できるように小児だったり老年だったり、その各領域で実践と結びつけながら実習に臨んでいます。
そういったいろいろな技術を学んで応用してというのを身につけながら、ご自身の中ではこの看護のことを学んでどのような変化がありましたか？
はい、変わったこととしては、今までは無頓着な性格で何に対しても興味がなかったんですけど、そのバイタルサイン測定をするのはなぜかとか、手術後に体温が上がるのはなぜかなど、すべての事柄において根拠を求められているため、日常生活の中でも疑問に思ったことは考えたり調べたりする癖がついて、いろいろなことに興味が湧くようになりました。
先ほどお話を伺った久保さんも、その根拠を求めるっていうことについての大切さを教えてくださいましたが、もう癖がついたって今おっしゃられていましたけれども、やらなければならないというよりは自ら進んでそれを調べるっていうことがもう身についたということなんですね。そしてその看護の心を学びながら、もちろん看護師さんを目指して今勉強を進めているわけですが、鈴木さんは将来どんな看護師になりたいと今考えていますか？
はい、もし自分が患者さんの立場だったら、自分の気持ちを察してくれたり、不安や悩みなど気軽に話せる看護師さんだったり、どんな時も冷静に物事を判断して対応してくれる看護師さんがいてほしいので、私は親しみやすくかつ冷静沈着に行動や判断ができる看護師になりたいです。
今回は日光記念看護学校3年生の久保真奈美さん、そして同じく3年生鈴木心奈さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
今回お話を伺って、お二人にもすでにしっかり看護の心が宿っていると感じました。看護週間に合わせて先週と今週2週にわたって看護学校に関する話題をご紹介しました。日光記念病院でも例年看護週間に合わせて各病棟の看護師さんを紹介するパネル展などを行っておりましたが、感染防止対策のため今年は各病棟を紹介する動画を作成しました。日光記念看護学校を卒業したばかりで、緊張しながらも医療の現場で責任を果たそうと奮闘する新人看護師さんへのインタビューも紹介しています。日光記念病院の YouTube チャンネルでぜひご覧ください。ラジオ健康プラザ、この時間は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りしました。